聖書のエレミア書29章11節から14節です。旧約聖書の1230ページになります。エレミア書29章11節から14節。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時私たちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出された元の場所へ連れ戻すと主は言われる。鳥なしの祈りに続きまして、説教心を尽くして主を求めよと題して、末森神学生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、尊い偉大なるあなたの御名を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人をあなたの御体であるこの神殿へと招いてくださり、ああ主よ、本当に今も尊い御座より血を流し、本当に子羊となってイエス様、あなたが私たちのために取りなし続け、私たちをあがない、救ってくださることを、本当にその恵みを覚えて心から感謝いたします。今日もイエス様、あなたを礼拝することを本当に感謝いたします。どうぞ聖霊様、あなたが今私たちのうちに降り注いでくださり、私たちが心から心を尽くしてあなたを礼拝することができますように、今私たちの心をまずあなたの御前に沈めてくださり、私たちの心をあなたへとしっかりと向けさせてくださいますように切にお願いいたします。どうか主よ、あなたが御言葉を通して私たちに命を注いでくださることを私たち切に求めて今日ここにやってきました。どうか主よ、語るしもべを何よりもあなたが憐れんでくださり、清めてくださり、主よどうぞ本当に今日あなたが語りたいと願っておられるその御言葉以外にしもべが語ることがありませんように、どうか主を憐れんでくださり、力を注いでくださいますように心からお願いいたします。また聞くお一人お一人のうちをあなたが光照らしてくださり、御言葉によって命を与えてくださり、回復を与えてくださり、癒しを与えてくださり、罪の告白悔い改めを与えてくださる、そのような礼拝でありますように切にお願いいたします。今日ここにこうして来ることのできない愛する兄弟姉妹、それぞれの場所で礼拝を守っている方々お一人お一人の上にあなたが伴って、この教会に流れているこの恵みが等しくお一人お一人に注がれることを切にお願いいたします。今日のこの礼拝すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今朝も愛する皆様と共にこの恵みの御座に集いですね、私たちの誠の救い主であるイエス様を礼拝するこの本当に幸いと特権に預かれますことを心より感謝いたします。まずはじめにですね、皆様に感謝の報告と恵みの証をさせていただきたいと思います。何人かの方々にではですね、メールを送らせていただきましたけれども、週報に書かれていますように、今週の金曜日に新学校の卒業式があります。そして私はですね、3年間の新学部本科を終えて、次専攻科に進んでまいります。そしてその専攻科にですね、入学するために筆記試験と面接がこの間の木曜日に行われました。 以前もお話ししましたけれども、まあ、私は本当にですね、勉強が苦手でありまして、受験も含めてですね、本当に試験という試験は極力しなくていいようにですね、そのように通り抜けてき、たものであります。で、受験もですね、筆記試験ではなくてですね、面接をですね、重視してくださるですね、そういう学校を探しては、まあですね、本当に、そういうところを通ってきてですね、そしてまあとにかく勉強をしなくてもいいようにとですね、もう本当に甘やかして自分自身を甘やかしてきたものであります。で、そんなですね、人が進学校に行ってですね、難しいこの進学の学びをするなんていうことはね、もう私の父からしたらですね、もう考えられないですね。そして本当に大変、もう入学するときには心配しておりました。もうきっとですね、すぐにへこたれてやめてしまうんではないかとですね、心配し、されていました。しかし、3年間ですね、この教会の皆様のお祈りに支えられ、そして主ご自身がこの3年間の学び先立ってこの足りないものを憐れんでくださり、私の手を引いてですね、必要な知恵をお与えになり、そして本当に学ぶことを教えてくださいました。ただただこの主の御名を本当に賛美するものであります。で、まあ、しかしですね、専攻科に入るには筆記試験が必須でありました。で、問題はですね、当日テーマが与えられ、そして A4 のですね、こう2枚を埋める小論文を30分の間にですね、書かなければなりませんでした。そして、まあ、水曜日の祈祷会でも皆様に祈っていただきですね、多少進学の本をですね、まあ、読み直しながら進学校へ、緊張しながらですね、進学校へ向かいました。そしてまずここでですね、神様の恵みその1でありますけれども、進学校の入り口に、この私が通う東京バプテスト進学校は、明ヶ谷教会にの中に進学校を構えております。で、それゆえにですね、いつもこの進学校の入り口には、その週のですね、日曜日に語られるメッセージのこの説教台が、看板が立てられております。そしてまずその看板を見てですね、私は大変励まされました。でですね、そこには、その時ですね、この日曜日にメッセージをされるのは時和台教会のですね、あの友野先生で、したんですけれども、そのタイトルは、すべてに勝るイエスの愛というふうに書かれてありました。で、それを見てですね、思わずこう入るときにですね、もうアメンと言ってですね、声に出してしまいましたけれども、ああ、そうだ。今日この日までただイエス様の愛によって私は導かれてきたんだ。イエス様の愛はどんな私の弱さや足りなさにも勝るものであるということ。だからはですね、私は何も恐れることがない。そのように心が強められてですね、試験に挑むことができました。そして、まあ、席に座りですね、祈りながらその問題を待っていたんですけれども、続いて恵みその2はですね、なんとこの小論文のテーマが神の国について述べよというものでした。で、これは私がですね、前回の礼拝の説教での奉仕の時に神の国は近づいたというこの御言葉を語らせていただいたんですね。それゆえに私にとってはこの神の国について述べよというテーマはですね、まあ自信を持ってというわけではないですけれども、でもその時ですね、本当に頭で考えることなく出てくるそういうテーマでありました。そしてですね、その小論文を30分以内にですね、本当に書き上げることができ、そして面接の時に、まあそれをですね、先生方の前にですね、読み上げるわけですけれども、その先生方にですね、大変良い評価もいただくことができました。そしてさらにはですね、ちょうど1年前の面接の時に、今日は主人は来てませんけれども、まあ1年前はですね、まだ主人は本当にですね、この検診に反対し、そして受け入れることができない状況でおりましてですね、まあそういう状況であるということをその面接官の先生方にお伝えしました。そしてですね、この間のその面接の時にも先生方がですね、その後カトリックのご主人はどうなりましたでしょうかというふうにですね、質問されました。そしてですね、もうですね、1年前には先生方にですね、主人は反対しておりましてということをですね、伝えましたけれども、1年経った今 主人はですね、玉川教会のこの礼拝やまた祈祷会に参加するようになりました。そしてこの試験に来る時にもですね、主人に祈ってもらって出てくる、それほどですね、本当に奇跡が主によって与えられていますということをですね、先生方にお伝えすることができました。神様がどれほど素晴らしいお方であるか、そしてこれはですね、今私たちの教会に注がれている恵みであるということを証しすることができました。まあですね、入試がこんなに恵まれるものであるとはですね、思ってもみませんでしたけれども、本当に主は生きておられます。主は偉大なお方です。そしてですね、昨日早速、まあ、合格通知が来まして、そして無事ですね、専攻科に入学が決まりました。本当に主に感謝を捧げると同時に、皆様の教会の本当に熱い祈りを心から感謝いたします。まさにですね、野口先生が語ってくださいましたように、教会に天の門を開く鍵が与えられています。教会が熱心に祈っているところでは、もう自動的にオートマティックに戸が開いていくという、道が切り開かれていくという、この恵みをですね、本当に体験させていただきました。ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。さてですね、今日もご一緒に御言葉の命に預かりたいと願います。御言葉を通して今日ここに集った私たち一人一人が主と出会う礼拝となることを切に願います。それは今日のメッセージの題でありますけれども、私たちが心を尽くして主を求めるものへと変えられていくということです。本日の聖書箇所であるエレミア書29章を開きましょう。ご存知のようにですね、ここの箇所はイスラエルの民が誠の神様から離れてですね、神ならぬものを神とし、偶像礼拝をしてですね、神様の愛から離れていった。そしてそれゆえに裁きとしてこのバビロンへと囚われていきました。そのバビロン捕囚の真っ只中で、このエレミアを通して主が回復の予言、回復の幻を語られるわけであります。十節からのところをお読みしますけれども、主は超える、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの子を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであるですね。そのようにエレミアを通して語られました。そしてこのですね、それゆえに必ず捕囚の民を帰らせる。必ずですね、あなたたちをあらゆる国々の間に、あらゆる地域に追いやったけれども、必ず再びあなたたちを呼び集めるよ。そのように主がここで語られております。イスラエルの民をですね、主はご自分の民とされたがゆえに、このバビロン捕囚という大きな裁きを通して、このイスラエルの民がご自身に誠に立ち返ることができるように、本物の神の民とするために、このバビロン捕囚下に置かれたのであります。民を滅ぼすためではなく、生き返らせるために主がここを通されたのであります。神様は私たち一人一人の人生すべてにご計画をお持ちです。どんなこともですね、神様の許しなくして起こることはありません。そしてそれは私たちを祝福し、誠に私たち一人一人を神の子とするための深いこのご計画であり、たとえどんなにですね、その苦しいと思う状況に置かれたとしても、それは災いの計画ではない。そのことを通して、あなたに将来と希望を与えるためだというふうに、ここで語っております。罪ゆえに、イスラエル王国は分裂しですね、そして多くの者たちがバビロンへと囚われていき、この民はですね、もう二度と故郷には帰れないのではないだろうか。ですね、イスラエルの民にとっては本当に絶体絶命のと言えるこのような出来事です。しかし、この裁きの中にこそ、主の大きな目的がありました。主の裁きは 100% 主のご愛から出ているものであります。私たちを救うためであります。そして、この神様の大きな目的とは何でしょうか。それがですね、このタイトルでありますし、また12節からのところに書かれています。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。 私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。これが神様のこのことを通される目的であります。私たち一人一人をこの出来事を通して、私たちが心を尽くして主を求めるもの、祈るものへと変えられていくということ。日々日々、一瞬一瞬私たちが生きた主と出会いながら人生を歩んでいくということ。私たちの人生は主と出会わなかったら、誠のこの救い主であるイエス様と出会わなかったら何の意味もありません。何の希望もありません。どんなこの世の喜びもですね、生きた主であるイエス様と出会うというこの喜びに勝るものはありません。キリストには変えられませんというですね、あの有名な賛美がありますけれども、この世の何者もこのイエスキリストに変えられるものはありません。そして私たちがこの生きた主と日々交わりながら生きるということ。そしてそれは決してバプテスマを受けてクリスチャンになってからですね、教会に行っているから、生きたイエス様といつもいつもお出会いしているかというと、それは決して当たり前のことではありません。なぜならですね、主はこの今日、召使で、久保羊に読んでいただきましたけれども、この145編のところでですね、主を呼ぶ人すべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人すべてに近くいまし、そのように語られています。これ、口語訳だとですね、すべて主を呼ぶ者、誠をもって主を呼ぶ者に主は近くいるのです。いつも主を呼び求めて祈っている、そのような者の近くに主はおられるのです。それゆえ私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。心を尽くして切に主を祈り求めるならば主は私たちとすぐにでも出会ってくださいます。それゆえにバビロン捕囚はイスラエルの民がこの祈りの民へと変えられていく、そこに大きな目的がありました。私たちイエス様を信じる者にとっても人生に起こる様々な苦しみは苦しみです。病の問題、また経済の問題、家族の問題ですね。これらの困難がクリスチャンになったら困難じゃなくなるということはないと思います。子供が病気になったら親にとっては大変な苦しみです。また自分自身がですね、病気になったらたとえ主を信じていても動揺することもあるでしょう。またですね、希望を見失ってしまうこともあるでしょう。またですね、家族が大きな負債を負ったなら、あ、クリスチャンだから大丈夫大丈夫ね。たくさん負債を負っててもですね、あ、へっちゃらへっちゃらと言ってですね、そんな人はいないと思います。それを妻であればですね、一緒に追っていかなければならない。これは大変なことです。主を信じていても、決してですね、だからといって簡単に歩むことができる、そのような道ではない。私たちのですね、愛する村瀬姉妹が今回、癌を宣告されですね、そして大きな手術をされました。姉妹のですね、本当に信仰と祈り、そして教会の祈りによって、本当に手術がですね、無事に成功し、今回復の中におられます。私たちは引き続きですね、霊肉ともに、本当に姉妹が回復していくことを祈るものであります。しかし姉妹がですね、この最初、癌を宣告されたとき、それは死を宣告された思いだったと、そのように姉妹が語っておられました。そのようにまさか、こんなことが起こると思っていなかった。まさかこんなはずじゃなかった。時にはそのように死を宣告されるような、そのような出来事が私たちの人生には起こります。しかし神様の目的は、そこで私たちを苦しめて、そしてですね、滅ぼすことが目的ではない。そこにおいて、その時、私を呼び、私のところに来て祈り求めなさい。そしたら必ず私はあなたと出会う。そのように、主は語られているのであります。今日の聖書箇所、ルカの11章を読みしたいと思いますけれども、今日のこのですね、イエス様が例え話を用いてですね、イエス様はここでどのようにして祈るかということを、求めるかということをここで語っておられます。この5節からのところですね、また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて、 真夜中にそのところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。ですね。そのように、ある時にですね、突然、友達が訪ねてきて、そして、そのゆえにですね、この旅行中の友達を招いて、そして、本当にお腹空かせているその友達に出すものが何もない。ですね。しかし、これは夜中ですから、書いてある通りですね。まあ、この人のしていることは、一般的に見たらですね、大変、まあ、非常識なことであると思います。でも、この人の状況はですね、この真っ暗の真夜中に、突然ですね、友達が訪れてくる。そして、この人になんとか、ご飯を、お腹を満たしてあげたい。そのような思いでですね、近くの友達のところに行ったのでしょう。しかしですね、七節のところでは、その家の人はですね、面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きて、あなた方に何かをあげるわけにはいきません。そのようにして、断られてしまいました。しかし、イエス様がおっしゃっているのは、八節からのところです。ここが私たちのですね、今日聞かなければならない御言葉です。しかし、言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。そのように、イエス様はここで、この言葉を語っておられます。このですね、ここでイエス様が語られている、主からですね、応答をいただく、主に祝福を受ける、この条件は、ただ一つです。この八節のところに書かれております。このパンをもらえる条件はただ一つ。必要に頼めばということです。この必要に頼めばというですね、このところはギリシャ語ではですね、恥を知らないしつこさでというふうに書かれておりました。恥知らずとなってですね、パーシスタンスという英語ですけれども、粘り強さを持って、そしてそこには、この人の切なる願いがある、切実さが伴っている。その祈りにですね、決してイエス様がここで語られているように、それは友達だから、クリスチャンだからですね、もしくは誰かの子供だから、まあ、就職ではですね、そういうことが役に立つわけでありますけれども、しかし信仰はそうではない。どのような人が祝福を受けるのか、それはいつも主の前に粘り強いですね、必要にいつも主を求めて叫んでいる、そのような人に主は祝福を与えてくださるということ。求めるものは受ける。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。求めるものは受けるし、門を叩くものには開かれる。それが信仰の世界です。そこには誰であるかという条件は全くありません。十節のところに、誰でもというふうに書かれています。For everyone です。誰でも求めるものは受ける。探すものは必ず見つける。門を叩く者には必ず誰でも門を叩くなら開かれる。それはですね、決して牧師先生であろうが信徒であろうがですね、そのようなものは一切関係ないですね。どんな働きをしてようが、私たち自分自身のですね、働きが小さかろうが大きかろうが、そんなことは何一つ関係ない。誰でもこの主のもとに行って求めるならば与えられる。あなたが心を尽くして主を求めるなら、あなたは主と出会うことができます。そしてもう一つですね、ただ求めるだけではない。今日のですね、あえてこの説教のですね、タイトルを心を尽くして主を求めようというふうに書かせていただきましたけれども、心を尽くして主を求めるなら、それが先ほどエレミア書にありました、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。ですね、皆さんご存知のイエス様が、最も重要な掟としてですね、このマルコの12章のところにイエス様がですね、語られているところがあります。マルコの 12章のですね、30節のところに、イエス様が第1番目のですね、最も重要な掟として語られたのは、心を尽くして、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいということです。心も思いも 力も尽くして主を全力でですね、愛しなさいということ。それが私たちに与えられた第一番目の掟だ。そのようにイエス様が語られ、そしてもう一つは、その同じ愛を持って隣人を愛しなさい。そのことが、この重要な掟でイエス様が語られているように、私たちは全力で主を求め、この身すべてを尽くして主を愛する者になりたいと願います。なぜならイエス様が、私たちのために全てを捨ててくださり、全てを尽くしてくださり、命を捨てて私たちを滅びから救ってくださったからです。そのご愛に私たち応えるものになりたいと思います。心を尽くして主を求めるということ、長丁を患う女性が必死で12年間の病の中で、そして必死でですね、癒されることを祈り続けていた、願い続けていた、そしてそこでイエス様が来られた時に、イエス様の衣の裾でも何とかして掴みたい。そしたら必ず癒されるから、そのことを祈りながら、その時を待っていたように、私たちはいつも、これは一回ですね、心を尽くして求めて祈ったら一回終わりではない。私たちはですね、野口先生がですね、インドネシア宣教に連盟からですね、決議宣教師として決議されるまで21日間、私たち特別な祈りを捧げました。その時にですね、お一人お一人が愛する者を救ってくださいと、名前をお一人お一人書かれたと思います。そしてそれは決してですね、21日間で終わるものではありません。日々日々私たちがその幻をいただいたならば、ですね、家族の幻を大きく私たちが見たならば、それを日々日々祈り求めていかなければなりません。そしてこの最後のですね、この6章のもう一度戻りたいと思いますけれども、このルカの11章の最後のところに、イエス様はこのように語られています。求めるものには、与えられる、探す者には見つけられる。ならばまして、天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。何よりも私たちがこの信仰の生涯を生きるのに、何よりも私たちに必要なものは聖霊様です。聖霊様が私たちのうちに注がれて、初めて私たちはイエス様と出会うことができ、また初めてイエス様を主と告白することができ、そして何よりも聖霊様が私たちのうちに注がれるときに、私たちは初めて自分の罪を知ることができます。そして悔い改めることができます。そしてそのときに私たちは十字架上より今もなお私たちのためにイエス様が血を流し取りなし続けてくださっている生きた主と出会うことができるのです。この最も求める者たちに最も必要なこの聖霊を天の父は喜んで与えてくださる。私たちは本当に切にこの私たちの置かれているその現実のただ中で主を求めていく者になりたいと願います。そしてそのことを通して私たち一人一人に聖霊の光が照らされて、聖霊によってイエス様の血潮に預かって、火のような罪も雪のように白くなると、そのように書かれているように私たちが内側から変えられていく、喜びを持って夫に人生生涯をですね、主に捧げていく、そのような人生を歩んでいきたいと思います。最後にですね、マタイのゲッセマネのですね、イエス様の記事を読んで終わりたいと思いますけれども、マタイによる福音書26章のところですね、ご存知、皆さんご存知のところでありますけれども、この時イエス様が最後のこの十字架の苦しみの中、戦いに最後ですね、この十字架を取られる時に、イエス様はもだえ悲しみ、もだえ始められた。そして弟子たちに、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、そのようにイエス様はおっしゃいました。誘惑に陥らぬように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。目を覚まして祈っていなさい。そのようにイエス様がここでおっしゃっているように、私たちはいつも心を尽くして主により求める、主にですね、祈り求める、その祈りによって、私たちがこのゲッセマネの主と、イエス様のこの御そば近くを歩むことができる。主に祈り求めるとき、聖霊によってですね、十字架の主と出会うことができるのであります。そしてそこにおいて、私たちはイエス様の御傷に触れ、父親に預かりですね、本当に内側から、 新たに主の御心をなすものへと変えられていく。どのような困難に出くわす時にも、いつも主と出会い、主のご愛の中で生きることを体験することができるのです。ですね、ゆうこ姉妹のところに、お見舞いに行かせていただきましたけれども、本当にですね、ゆうこ姉妹のところに行ってですね、お祈りに行ったはずがですね、本当に行った私たちがですね、本当に恵まれる、本当にひとときでした。主はですね、本当に、いつもですね、ゆうこ姉妹は、それこそ病室にいても、ベッドの上にいても、いつも聖書を読みながら、いつも主を求めて祈っておられます。それゆえにですね、主ですね、ゆうこ姉妹が病室にいてもですね、主と出会っている。で、毎日毎日御言葉を読み、そして祈り求めながら、いつも主とゆうこ姉妹がですね、会話をしながら、そして何よりも、この病院のですね、入院しているその期間にあっても、姉妹が悔い改めを与えられてですね、本当に悔い改めの祈りを捧げておりおられました。そのように、私たちがいついかなる、どのような時にあっても、主を呼び求めるなら、主はそこに近くにいます。私たちの祈りに応えてくださいます。私たちも心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くしてですね、主を愛する者になりましょう。主を愛するとは、主をいつも求めてですね、祈り、主の御側近くを歩くということです。それが聖霊充満ということです。自分にはですね、何ができるですね、できない。また信仰が小さいとか弱いとかですね、イエス様から見たら皆ですね、私たちは本当に等しいです。変わりません。しかし、イエス様はそこで、そのあなたの現実の中で私を尋ね求めるならば、私、あなたは私を見出すだろう。その時に私たちが本当に切実にその祈りを主の御前に持っていくならば、主は喜んで私たちと出会ってくださいます。それゆえに私たちですね、リバイバルの世界宣教、80名礼拝、20名のバプテスマ書と、このように私たち幻が与えられております。先ほども言いましたけれども、幻を与えられたらしっかりとそれをですね、与えられた、よかったね、で終わりではない。その幻を与えられたなら、このエレミアの時もそうです。幻が与えられ、そしてそこでその時、あなた方が私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私たちもリバイバルと世界宣教、この幻を高く掲げて、そしてしっかりとこの本当に求め、主に求め祈っていく群れとなりたいと思います。そしてこの80名、20礼拝、また20名のバプテスマ者、私たち一人一人が願っている愛する者たちの救い、そして病の癒し、祈っていきましょう。求めていきましょう。主は必ずそこで私たちに出会ってください。必ずその祈りを一つも地に落とすことなく天に蓄えてくださり、主は必ずその時が満ちる時にその本当に祈りを聞いてくださり、私たちをですね、決して追いやったままではないですね、決して困難の中に、ですね、ずっといさせるものではない。必ずそこから私は連れ帰り、呼び集め、そして将来と希望を与えると、そのように主が約束してくださっています。私たちは御言葉を握り、そして祈っていくものとなりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、心から感謝いたします。今朝もあなたがこのようにして、ただ一方的なあなたの憐れみによって、恵みによってこの場に集い、あなたの御言葉の命をいただいたことを信じて心から感謝いたします。主よ、私たちそれぞれの場所において、病の中であれ、また家族の問題であれ、経済の問題であれ、バビロン捕囚のそのただ中にいる者たちであります。主よ、憐れんでください。主よ、どうぞ今私たち一人一人が心を尽くして、精神を尽くして、魂を尽くして、力を尽くして、主よ、あなたを求めるものへと私たちを今日この時作り変えてください。主よ、あなたは必ずその祈りを聞き、尋ね求めるものには必ずあなたはその祈りを聞いてくださり、求めるものにはその本当に求めを与えてくださり、主よ、私たちに本当に祝福を与えてくださる主です。主よ、どうぞ私たちに聖霊を注いでください。何よりも私たちに必要な祈る力である、その聖霊の力を私たちに与えてください。 主よ、どうぞ私たち一人一人を憐れんでください。今ここに集って病の中にいる、本当にもだえ苦しんでいる兄弟姉妹の上に、また今日ここに来ることのできなかった愛する兄弟姉妹、それぞれ病の中にいる方々の上に、主よ、今この瞬間あなたが触れてくださり、癒してくださり、主よ、どうぞどうぞ一人一人とあなたが出会ってくださいますように切にお願いいたします。私たちを新しく作り変えてください。主を愛し、心を尽くして主を愛するものへと作り変えてください。主を必ずあなたはこの教会にその恵みを注いでくださり、私たち一人一人を立て上げてくださり、立ち上がらせてくださることを信じて、主の御名を心から賛美いたします。父を賛美いたします。ありがとうございます。すべてをあなたの夫に、一切あなたにご栄光をお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。